仕事に疲れてるけど家に帰りたくない。どうして誰も言うこと聞いてくれないのかしら。パパママ怒ってばっかり。突然介護がやってきた。日本初の家族の学校では、人間関係リテラシーをはじめ、家族の法則を学び、家族関係、人間関係のあり方を考えます。家族を学ぶことは生きるを学ぶこと。インストラクターコースもあります。検索は NPO 法人日本家族関係人間関係サポート協会まで。
ひろこ先生と家族を考えるラジオ。前回からの続き
で、この杉山先生の本の中で一番強調されているのは、やっぱりキーワードは安心で、
安心、はい、
子供が安心して育つことができる、っていうね、
そうね、
ことが、
うん、
キーワードはやっぱ育児のキーワードは安心っていうことで、まあ、あの先生が児童精神科医で発達障害とか、まあ、虐待を受けたお子さんとかを、山のように見てきたから、特にそういうふうに、感じるのかもしれないですけど、やっぱりあの、なんていうんですかね、愛着形成、安心ができない環境っていろいろあるけど、子どもが虐待を受けるってこともあるし、DV の中で、育つって、パパがママを日常的に殴ってるとか、ですよね、殴られないにしても、あんたが生まれてきたから離婚ができなくなったみたいなことを言われるとか、それから貧困も大きな問題で、貧困家庭の中で育つっていうことは、親も子供も安心できない、
そうですね、
状況の中で育っていくわけで、やっぱりあの子供が本当心から安心できる環境を育つってことが大事なんですよね。ここで前もお話ししたけど、やっぱり愛着形成っていうことがめちゃめちゃ大事で、しっかりとした愛着形成で、愛着の対象の内在化って、人間って信頼に足るものなんだっていうね、で自分が困った時には助けてくれる人がいるんだとか
そうで、ですよね。
そういう本当に基本的なことを、
そうですね、
がこう心の中にしっかりと根付いていくっていうのには、3歳ぐらい、通常、でも発達障害の子、お子さんっていうのは、それが遅くなるけれども、中学校の中学年ぐらいで、10歳ぐらいで出来上がる子どもっていうのが、多いっていうふ
う
に、おっしゃっていて、通常というか、あんまり凸凹がはっきりしてない場合は、3歳まではやっぱり、子供に親がある意味振り回されるっていうことが大事。だから3歳ぐらいまでは、パパとママが、大胆な提案されてるんだけど、その週3回ずつパパとママが交代で、
いいですね、いいっすね。
だけどそれで貧困にならずに育っていけるような社会システムを作るべきだっていうことをすごくね、おっしゃってるんですよ。
それすごい賛成ですね。
ねえ、本当にそれができたら、いいなと思うんだけど、
わかるわかる。
そういうことで、やっぱり何が愛着形成が不十分だと、トラウマに対してすごく脆弱になるっていうの
があるか
な。なんかとっても辛いことに直面した時に、心の中に、でも、あの人のために頑張ろうとか、 いや本当人間じゃなくても、はい、うちにその犬がいるから何が何でも犬のために生きなくちゃいけないとかっていうのも一つ の, その愛着なわけですよね、はい、そういう確かなつながりがないと、はいはい、本当に崩れちゃうっていうことがあって、
まあ、そうですね、うん
うん、であれは逆に愛着の代わりに、はい、まあ、無駄なものを、はい、まあ、あの買い込んでゴミ屋敷に入れちゃったりとか、あるいはその買えないほどのね、うん、絶対買えないのにペットを飼うとか、大量飼育で崩壊するみたいなね、なんかみんな取り込み欲求ですよね。なんか人との関係を結べないので、何でも道に転がっているものでも何でも取り込む、で絶対離さないっていう。なのでそのゴミ屋敷問題って片付けても片付けても結局うまくいかないっていうのは、まあ多くの場合はちょっと愛着にが難しかったっていうようなことがあって、だから生きるのがものすごい難しくなるっていうことですよね。そうなんですよ。で、あのまあそのように愛着形成ってすごく大事で、だから全ての子供にまあ早い遅いはあってもしっかりとその愛着を形成をまああのしてもらうっていうことが、人としてその人が生きていく上での本当基礎工事、そこができてまあ基礎工事が完了するっていうことなんだけど、このだけどなんていうかな、愛着障害があると、その発達障害がそこに加わってくるっていう人間が、っていうことを言っておられて、まあちょっと。学問的な学説としてはちょっとアンチなのかもしれないけれど、あの第4の発達障害っていうふうに、あの名付けていて、それは愛着障害によって起きてくる発達障害なんですね。で、なんでそこに思い当たったかっていうと、児童の、ね、自立支援施設っていう、まあ、昔はまた違ったタイプのお子さんがいたんだけど、今ではほぼ 100% あの虐待を受けたお子さんが保護されて集団生活をするその施設に診察に行っていると、そのまあ ASD ですよね、まあ前哨タイプ の, あの方、子どもが7割 ADHD が5割、どちらか一方を持ってる子どもが8割で、とにかく、とにかく多い、むちゃくちゃ。そんなことってさ、普通は考えにくいですよね。そんなに8割も、一つの集団で8割
は。8割 ASD ってちょっとって思いますね。
ADHD とかね、どっちかを持っているっていうのは。それってやっぱり非虐待っていう愛着に問題がある、非虐待の経験があるお子さんは、まあ、発達障害の症状を非常に呈しやすいのか、あるいはそのもともと発達障害があったので、愛着障害が、掛け算されていたのか、はっきりはしないんだけれ ど, ど愛着障害と、あの発達障害って頻発っていうのかな、掛け合わされやすいっていうことがあるわけです、
ね、なんかね、これちょっとずれる、これもちょっとずれるかもしれないですけど、以前、その発達障害系の支援やられている方とあの話してて、でその方がおっしゃってたのは、あのですね、都心部で、のマンションにいる子どもたちと、ですね、富士山のふもとにいるある、その牧場の家の子が実は 似たような傾向があるみたいなこと言ってて、え、なんですか、なんでですかみたいなこと言ってたら、結局、うん、まあ、当然、まあ、東京都心部の、子供たちって、やっぱり、まあ、そもそも遊ぶ場が、やっぱり、あまりない。
ですよね。
っていう話と、ね、あと、でね、はい、その牧場の家の子も、結局ですね、牧場って、ご両親ともが、要は、ね、牛とかね、うん、牛とかで、やっぱり忙しくって、結局、子供をそのまま、なんだろうな、外にあまり連れていかないらしいんですよね。で、広いから、うん、広いから逆に連れていかれないらしくて、
はいはいはい、
そう。で、それ、
なるほどね、
うん、で、なんか、なんだろうな、物を買うにしても、なんか、生協に頼むとか、そういう話になってくる。
そうかもしれない。
そうそう。だから結局ね、やっぱね、運動をしないがゆえに、そういうことが起こってくるんだよね、みたいな話を、っていうような傾向がどうもあるように見えるみたいな話されていて、今の相手障害の話も、まあで、結局そこに、そういうところにつながってくるって言ったらいいかな。やっぱ、なんだろうな、まあ、特にね、都心部で、夫婦共働きで働いてるというような話とか、その牧場の話とかもそうで、やっぱりなんつってるかな、その愛着形成であったりとか、運動機能の話とか、運動の、支援とか、発達支援とか、なんかそういう話っていうのが、とっても繋がってる気がしますね、今話聞いてると。
そうですね。
うん。うん、
本当になんか、一連の、うん、はい、出来事のような感じもしますね。
そうですね。そういう気がします。だからやっぱりどうしてもその愛着形成の部分が弱いと、やっぱり何らかの課題を持っていってしまうというか、特性がやっぱり出てきてしまうみたいな、っていうところがあるんだろうなって気がしましたね。
そうですよね。うんうん、いや、はい、で、そこに虐待なんてことが起こると、
そうですね。そうですね。
もう本当に。
わかるわかる。うん、
そこまで。
はい、
分かってなかったけど、うん、例えば、うん、脳にね、うん、明確に脳が変化してしまうっていう虐待によって、例えばその、うん、両親の、うん、その喧嘩を見聞きしてきた子っていうのは、うん、聴覚野、
はいはい、
に変化が起こるし、耳からそういう刺激を受けてるからですよね。はい、まあ、もちろん殴られた子は前頭葉とかっていうふうに、そんなふうに局所的にやっぱり脳ってものが変化していくっていうことが明確にこう分かってきていて、で、まあ、暴力を受けるとやっぱりそれがトラウマになって、そうするとね、フラッシュバックっていうものがやっぱり起こるから、そうすると、まあ、それから逃げるっていう意味もあって、自分が暴力を振るってしまうっていうようなことの連鎖が起こる、そうすると、やっぱり世代間で、次の世代にこう、
まあだから、まあ、ちょっとこれはもう一気に、まあ、極端な話かもしれませんけど、やっぱりなんだろうな、ね、戦争が起こっている中で育つ子供っていうのに影響がないわけないですよねっていう。
そうですよね。本当にそういうこと、ですよ、なので、まあ、そういうわけでやっぱり、発達障害は今後もやっぱ増え続けていくということですよね。どんどん広がっていくものなんだなっていう、まあ、で特にこう、愛着の問題を抱えているような場合は非常に根が深いし、抱えている トラウマの治療をこうしていかないと、どんどん下の世代、下の世代に、まあ、広がっていっちゃうっていうようなことなので、子育てで大事なことは、そういう不幸をやっぱ生まない、
断ち切る話ですね。やっぱり
断ち切るっていうことは、
そう大事ですね。
すごく大事だし、あとね、やっぱり貧困の問題は大きくて、困窮した生活は親側にすごい強い不安とストレスを作り出すので、そしてその貧困の中で必死に育てている まあ、うん、片親の場合ね、
はいはい、
男女問わず難治性のうつにかかりやすいと言われていて、薬が効かないんですよ。
なるほどね、
うん、なかなか本当に治療抵抗性で、うん、良くならない。で
どう
もうやっぱり気力がない、
うん、
立ち上がれない、うん、子供の世話なんかできない、
う
ん、そうネゴレクトに当然なるわけですよね。
そりゃそうです
ね。したいわけじゃないけ
ど。そりゃそうですね。
うん、そうすると子供もやっぱり抑うつ傾向になるし、はい、不登校になったり、
はいはい、
まあ、やむを得ずどこかで万引きして、はい、お腹を満たすみたいなことが起こっちゃって、はい、子供も非常にまずい状況になって、はい、子供も抑うつに、ね、うん、なっていくっていう、うん、だから、うん、親の貧困っていうことは、はい、本当にシビアなことで、うん、何とかしなきゃいけないっていう。
そう、そうですよね。
あってはならないことですよね。
いや、
まあそれは、うんうん、お金がない人いるよねとかそういう話じゃなくて、うん、そんなことは絶対あっちゃならないような、
うんうんうん
う
ん、
そういうことなわけですよ。
うんうん
うんうん、なので、うん、やっぱり先ほどぐるっと回るけれども、はいはい、とにかく子育てしている世代に、うんうん、そのもう行き過ぎた新自由主義の歯止めを、ね、はいはい、ここでしっかりかけて、
そうですね、
子育てに優しい世の中にしていかないと、
そうですね、
やっぱ、うん、どんどん普通に育っていくということがものすごく難しいし、
ね、う
ん、格差がすごく著しくなっちゃう。
いや、そうなります本当に。
うん
うん、
それこそもうね、うん、お金をかけて、うん、幸せかどうかわからないけれども、はい、まあ、1歳2歳から、
うん、
あの英才教育に励む、ね、うんうん、方もいらっしゃるけれども、うん、本当に、うん、親子ともども貧困にあえいで、
うん、
もうそこに大変な暴力が救っているみたいな、
うん
うんうん、そういうパターンとね、うん、すごく本当に格差が著しくますますなっていくっていう、このままにしておくとね、
そうでしょうね、そう思います。本当に
すごいやっぱり危機感を感じますよね、
うんうんうん、思います。
うん、まあそんなお話もあり、
はい、
そして今度こう、うん、学校のことをね考えてみると、うん、あの子供に合った教育をやっぱ受けさせること、うん、で子供に無理をさせない、うんうんうん、で子供に迫害体験や挫折体験をさせないっていうことを、うんうんうん、まあ、この本の中でもおっしゃってるんだけれど、あ、うんうん、まあ、7歳になる年になると小学校に入りますよね、はいはい、でそれは、
はい、
だいたい 5,6 歳で今までだとね、
うん、
大脳の新皮質が、うん、まあ、動くようになって、はい、前頭葉の機能も高まり、はい、本能とか情動のコントロールができてくるので、
うんうん、
まあまあだいたいは座っていられるようになり、言葉も出てきて、
はい、
でいろんなルールの理解ができるようになるっていうことが前提で、
うん
うんうん、学校生活がスタートするわけですけど、
うん、
まあ、昨今ここら辺がかなり危うくなってきているってい
うふうに。そうなんだ。
あ、
うん、なるほどな。
やっぱ学校生活のルールが理解できないと、先生の話は聞くんだとかさ、何分まで
は
座っているんだとか、はい、うんうんうん、そういう基本的なことがね、
うんうん、
あの理解できないと、うんうん、やっぱり集団生活って非常に難しいですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、
うん、だけど先ほどお話したように、うん、どんどん増えていってるわけだから、発達の凸凹を持ったお子さんが ね、
そ う、 ね、
うん、そうするともう学校のルールそのものが、うんうん、もう成り立たないっていう傾向に、
うん、
まあ、あるっていうようなことですよね。で、あの、まあ、一番の問題は子どもの学力に合わせた適切なクラスの選択が今できない、はい、あるのは支援級と、ね、
そうですね、通級、支援級と、うん、まあ、通級支援と支援級かぐらいしかないですからね、うんうん、
ないですよね。
そうですね、はいはい、
で、まあ、親御さんとしては、はいはい、なんとか普通級で行ってもらいたいという気持ちは、うんうん、まあ、それはそれですとても分かるんだけど、うん、でもね、自分が理解もできないし、はいはい、参加もできない授業を45分間もさ、
はいはいはいはい、
じーっと座ってなきゃいけない子どもの苦痛を想像すると どうなんだろうって話。
いや、わかりますね。
もうあるよね、うん、ですよね。で、やっぱり、
うん、
あんまり挫折を体験させると、うん、子供は頑張る意力がね、意欲が何度も失ってしまうっていう、うんうんうん、話があって、うん、まあ子供たちにやっぱ楽しく充実した学校生活を送ってもらう、
うん
うんうんうん、でその幸福な子供時代の記憶っていうのは一生の宝になる、
うんうん、まあそうですよね、う
ん、ね
それはそうですよね、本当にな
ので本当に子供に合った教育を受けさせたいし、なんていうのかな、周りのなんかこうであらねばならないとか、こんなことになったらこぼれちゃうとかいうようなことで子供に無理をさせるっていうことは決していい結果を招かないってことをまあおっしゃっているわけですよね、
うん、
そしてその無理に頑張らせて、うん、その挫折体験とか迫害体験とかをさせると脳に傷がつくっていうことを、うん、この児童精神科医はおっしゃってるわけですよ、
うん
うん、でそんなことはしてはならないっていう、
うん
う
ん、
まあ大人の勝手なエゴで、
はいはいは
い、そんなことをしてはならないっていう、うんまあ、ことをまあずっとおっしゃっていて、
うんうんうん、
一つの提案があるのは、うん、その、
はい、
幼稚園を6年生にしてね。
あー、なるほどね。
そうすると10歳ぐらいまでは、
はいはい、
もっと小さな集団で個別の対応がしてもらえるような、
はいはいはい、
環境を作り出せば、だいたい10歳ぐらいになれば、
はいはいはい、
落ち着いてくるし、
はいはいはい、
あるいはやっぱりまた、
はい、
スペシャルな対応が必要なことを、はいはいはい、そうじゃないことの見極めもつくので、
確かに
もう、うん、ずっとさ、
うん、
何十年も変わらないこのシステム、戦後633世ので、世の中がこんなに変わってて、
う
ん、
そうですね、はい、
こんなに子どもの生活も能力も変わってきているのに、うんうんうん、
はい、
全然変わらないってこと自体が本当にびっくりで、もうやっぱり幼稚園を6年ぐらいにした方が、でね、なるほどと思ったのは、日本はね、日本の学校はあまりにも子どもたちに無理を重ねさせすぎている っていうことをね、で絶対無理はやめるべきだっていうことを本当にお っしゃっていて、なるほどなっていうふうに思いましたね。
なんかね、だから自分の、そうそう、子供のことを思い出しても、ですね、小学1年生2年生ぐらいの頃って、
はい、
ですね、鉄棒 の、あ、違う、の上り棒の、はい、上り棒結構高いじゃないですか、
う
ん、
はい、
で上り棒の一番上 になんか 横の棒が、渡してる棒があったんですけど、
はい、
あの上り棒の上でこう 足引っ掛けて下に向かってブランってしてたんですよね。
はいはいはい。
って言われたら、大人だったら明らかに怖い。
怖い。
だと思うんですけど、怖くないのって言ったら、いや、怖くない。当時は怖くないって言ってましたね。で、ある程度まで行った、確か5年生ぐらいになった時にはもう怖く、やっぱりちょっと怖いって言ってたんですけど、結局、だから、その、小学校1年生の頃には、そういう、いわゆる距離感っていう、ものの認知発達がやっぱ進んでないみたいな話があるんだろうなと思っていて、そんなね、認知発達の人に他人との距離はどうなんだみたいなことを気を使えみたいな、いや気を使うとかわかんないだろうなみたいな、だって距離わかんないですよ、だって。だからそこはなんかすごく、だから思ったんですよ、僕。だから、結局、物理的な距離がつかめない人に、人間関係の距離をつかめっていうふうに言っても無理。
無理
なんですよ。そう、無理なんですよ。だからこそ、だから、その距離っていうのは何なんだっていうのを、やっぱり、距離に関する神経って言ったらいいかな。神経感覚みたいなものをやっぱり掴んでいくみたいな、発達を促すみたいなとか、もしくはそこをリアルに体験して掴んでいくみたいなことっていうことが、 やっぱ大事なでやって、で、おそらく学校の中っていうよりも多分、なんだろうな、まあ、教室の、もっと言うと、教室の中っていうよりも、もっとその、何、外、やっぱり外遊びなのかな、みたいに僕はやっぱ思っちゃう。
ですよね、うん、やっぱ遊ぶっていうことが、うん、子どもの成長発達としてどれだけ大事なことかっていうことですね。
そうそう、そうだから今のだからいわゆるその幼稚園6年生みたいな話とかっていうのは、あ、確かにまあ10歳ぐらいまであとまあプラス3年ぐらいに、まあ、今でいう小学3年生ぐらいまでもう少し自由にその発達を促していくみたいな場みたいな、ね、っていうのはいやあるだろうなって気がしますね。なんか感覚的に、
ですね、うん、もっと、うん、まあ、ゆっくり一人一人の子供たちにね、
そう
で、
うん、
私も言ったけど、うん、その、うん、どうしても結果だけを見ちゃうと言って、子どもの行動の意味っていうのがよくわからない、なんか、
はい、
今子どもって、
はい、
あのことってこういうことしてるんだなっていうのが分かれば、
そうね、そうね、
その必要性にも気づけるんだけど、まあ、この間、うん、もうちょっと小さい年代の話だったんだけど、うん、子供は、うん、いろんな感覚を頼りにそれを、うん、まあ、脳神経の、うん、脳の中で、はい、こう、わだちのように、はい、真っ白な雪の中に、はいはいはい、例えば一つ の体験、はい、まあ子供なんかよくおもちゃを投げたりするんだけど、うん、これぐらいの力で投げるとこういう音がするんだっていうのを何回も何回もやって、うんうん、その脳の中に刻みつけていくみたいな、自分が発見していくみたいな、そういうことをこうやって発達をしていくし、で、感覚が足らないと自分で感覚を作り出すんだっていうふうに言われてね、例えばそんなさ水たまりのところなんか行かないでと思うんだけど、わざわざジャブジャブ行くとか、あるいは縁石のちょっと高いところに、その平均台みたいにそこを渡りたがるとか、それって、なんかそういう感覚を自分の中で作り出すっていう、あるいは、まあ、もうちょっと小さいとブーって口でやってみるとかね、そういう、まあ、ことを一つの研究材料にして、どんどん発達をしていく、脳に刻みつけていくっていうようなことを、知っていれば、本当に何回、何回も何回も拾ってもスプーンを投げるとかさ、もう嫌なとか思うんだけど、あ、こういうふうにして子どもは発達していくんだなっていうのが、分かっていれば、それはむしろ喜ばしいことに、親も。なるわけだし、いろんなことの、子供がこんなに危機としてやってることは、どういう意味があるんだろうってことを、やっぱり、ある意味読み取ることができると、親も一緒に、楽しむことができるのかもしれない。
そうですね、そうですね、そうですね、そう思うな、それは。
そうですよね。
いやだからどうなんすかね、その発達のそのやっぱり子供のその、まあ、その神経発達みたいな感覚の発達みたいな話っていうのが、なんだろうな、していくもんなんだよっていうこと自体をなんつったらいいのかな、いや誰もが理解してれば、なんだろうな、ここで多分こういう話ってする必要ないんだろうなっていう。
そうですね。
まあ、親にしろ、学校の先生にしろ、なんかまあ、そういう子供の発達ってそういう話っていうものが存在してるよというか、そういう話だよってことがやっぱり、分かってないというか、伝わってないってことなんだろうなって気がしちゃいますよね、なんか。
なんかね、それも難しくって、どのあたりまで理解していればいいのかっていう、
は
い、あんまり詳しいのはいらないわけですよね。
もちろんもちろんもちろん。
で、それで、あんまりなんていうのかな、
はい、
そうするとさ、親側に理屈ばっかりが、
ああそれもわかるな、
理屈で子供と対応するとさ、やっぱり子供を評価したりとか、ああいうふうになっちゃうので、ある程度、こう大体こういうふうな筋道で行くんだなとか、っていうようなことは絶対しといた方がいいし、知るっていうよりも、やっぱりそういう子供に関心を向けるっていうことが大事で、やっぱり、まあ、昭和の親なんていうのは、子供なんてものはほっといたって大きくなるとか、子供がそんなに傷ついたり、はい、そんなに、デリケートなものだっていうふうには、ほとんど思ってないで育てられてきたっていう。で、子供は黙ってるの世界です
し、そうね、そうね、そうですね。
子供なんだからいいんだとか、ねね、まだ子供だろうとかっていうようなことで育ってきたわけ。
ああ確かに。そもそも発達支援っていう概念がないってことですね、うん、それって多分。
そうそうそうそうそうですよ。
あ
まあでも何なのかな、発達っていうね、発達っていうことはない。だから教育はあった。
バイバイ。